Hi guys, Chi here. Thank you for tuning in. You are enough podcast の Chi です。この番組ではあなたはそのままで十分素晴らしいというコンセプトをもとにありのままの自分を認めて幸せになる方法や自己肯定感が高まる考え方などをシェアしています。今回のエピソードではコンフォートゾーンについてのお話をしようと思います。皆さんはコンフォートゾーンという言葉を聞いたことがありますか？まあコンフォートとは、まあ、英語で快適とか心地よいっていう意味なので、まあ、コンフォートゾーンって自分が快適だと感じる場所とか環境のことを言います。心理学的な定義はストレスを感じずに落ち着いた精神状態でいられる環境や場所のことだそうです。まあ、私は家でね、一人で絵を描いたりとか、まあ、旦那とテレビを見たりして過ごすのがすごい好きだし、それがすごいくつろげるなっていうふうに感じるので、私にとってのコンフォートゾーンっていうのは、まあ、家っていう空間であり、まあ、一人でいたり、もしくは旦那といる状態が一番こう自分の中で快適な状態になります。で、コンフォートゾーンっていうのは人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、多くの人にとって家というくつろげる場所だったり、あとはまあ一人もしくは身近な人と一緒にいる状態であったりする場合が多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ快適な場所だから、やっぱりね、できればずっとそこにいたいし、毎日快適に過ごしたいっていうふうに思うのは私だけじゃないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、人間誰だってね、不快な経験は嫌だし、心地悪い場所にいるっていうのも嫌ですよね。まあ、自分からそういう場所にわざわざ身を置こうってする人は少ないんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、コンフォートゾーンにずっといるとどうなるのでしょうか。私は現在オーストラリアに住みながら、ほぼね、毎日家にいる生活をしてます。つまり、ほとんどコンフォートゾーンから出ないんですよね。で、まあ、こういう生活をしていて、まあ、最近感じたことっていうのが2つあります。まず1つ目は、まあ、快適が毎日あると、それが退屈になっちゃうっていうことですね。まあ、家にいることが大好きだから、できればずっと家にいたいっていうふうに思って、まあ、ずっと生きてきたわけなんですけど、まあ、いざそんな快適な生活が毎日毎日続くと、これはね、これで、まあ、ちょっとなんか退屈だなっていうふうに感じてしまうこともあります。あと、まあ、二つ目に感じたこと、似ていることなんですけど、快適だと思ってたことがノーマル化しちゃうと、だんだんその状況に感謝できなくなるっていうことですね。まあ、毎日外で仕事していた時っていうのは、もう本当にもう毎日家に帰るのが楽しみで、で家に帰った瞬間のこうホッとする幸せとかあったんですけど、まあ、家にいることが普通になっちゃうと、それをありがたいっていうふうに思う機会も少なくなったかなっていうふうな気がします。でね、まあこういうことを感じるようになってから、まあ時にはこういう自分の快適な空間、コンフォートゾーンから抜けることも大切だなっていうふうに思い始めて、最近はね、コンフォートゾーンから出ることを、まあ、意識するようにしてます。では、まあ、今から私が実際にコンフォートゾーンから出るためにしてることや、おすすめなことっていうのを紹介していきたいと思います。まず、初めに言っておきたいのは、こう何かすごいことをする必要はないっていうことです。まあ、よくね、自己啓発本とかに載ってるようなメッセージだと、こうコンフォートゾーンから出るために大きいことを成し遂げようとか、結構ハードルが高いことが掲げられてりすることも多いんですけど、コンフォートゾーンの定義も人それぞれ違うように、コンフォートゾーンの外側の定義っていうのもやっぱ人それぞれ違うんですよね。なので、まあ、あんまり自分に高すぎるハードルを与えないのが大事だと思います。それでまず一つ目に私がやるようにしてるのは、まあ、外に散歩に出かけて通りすがる人に挨拶するっていうことです。でも、いつも家にいる私にとって、外に出ることってあんまり快適ではないんですよね。どちらかというと、まあ、内向的な性格なので、わざわざ挨拶するっていうのもちょっと勇気がいります。ただ、 まあ、外を歩いただけでやっぱりちょっと気持ちがリフレッシュされるし、こう挨拶し返してもらえるとすごい嬉しいですね。まあ、なんで何が言いたいかというと、そういう散歩の前っていうのは正直こう思い越しがあるっていうか、あんまり行きたくないんだけど、行った後はこうなんだろうな、謎の達成感っていうか、ちょっと幸せな気持ちになります。まあ、この散歩っていうのは一つの例なんですけど、他にも新しいことに挑戦してみるっていうのもおすすめです。そんなになんかすごいことをする必要ないって最初も言ったんですけど、なんで新しい趣味を始めてみたりとか、新しくそういう教室に通ってみたりとか、何か新しいものをね、学ぶっていうのもいいと思います。まあ、何かを練習したり勉強したりしてる過程ってやっぱり快適ではないと思うんですよね。ちょっとこう苦しいというか、あんまり楽しいって思わないと思うんですけど、まあ、できた時の達成感だったり、こう夢中になっている時間っていうのは、なんか幸せホルモンをね、放出してくれてるような感じがします。ではもう一つは、普段やらないだろうっていうことをやってみるのもいいと思います。私はオーストラリアに来るまでキャンプとか別に特別好きではなかったんですよね。ただ、まあ、旦那さんがね、キャンプが好きなので、よくこっちに来たばっかりの時は連れ回されましたね、キャンプ場に。で、正直最初の方はこう、なんでわざわざこう泥とか砂だらけの汚い場所でこうテント張って寝るんだろうみたいな感じで思ってたし、正直ね、好きになるまで時間がかかりました。でもキャンプが終わった後に家に帰ってきて、こう浴びる温かいシャワーとか柔らかいベッドで寝る時にすごいこう幸せを感じるというか、めちゃめちゃこうありがたいなっていう風な気持ちになるんですよね。で、これがまあ不快って言ったらあれだけど、心地が良くない場所にいたからこそ感じるこう快適へのありがたさなのかなっていう風に思います。そう、まあ、なんでコンフォートゾーンを出るってちょっと思い越しが上がらない部分もあるんですけど、そこでちょっとやってみるとね、達成感があったりとか、まあ、快適なコンフォートゾーンに対しての感謝ができるようになって、幸福度がちょっと上がったりするんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、だからとはいえ、そのコンフォートゾーンにずっといるのがダメだって言っているわけじゃなくて、多分人によってはコンフォートゾーンにずっといてもこう平穏なこう気持ちで感謝して幸せを感じられるっていう人もいると思うし、ただまあ今のね、生活がちょっとなんか退屈だなとか、そういうふうに感じてる人がいたら、まあこういうコンフォートゾーンを、自分の中のね、コンフォートゾーンを見つめてみて、でその外にちょっと出てみるっていうことを日常生活の中で取り入れていくと、まあ、達成感とか幸福度とか、まあ、あの心の充実感みたいなのが上がるんじゃないかなっていうふうに思いました。ということで、本日もこちらのエピソードを聞いてくれて本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。Thank you so 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 much for listening to this podcast, and I'll talk to you guys in the next episode. Bye!